ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが美容整形芸人ならではの切り口で抱腹絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。そんな山本さんとは今週もご自宅からリモートでご登場いただきますよ。呼びましょうか。山本さん、
こんばんは。どうもです。
今週もよろしくお願いいたします。
今回もリモートとなっております。どうもです。
どうもです。ご自宅からリラックスでお付き合いいただければというふうに思います。
まあリラックスっていうか、まあやっぱ仕事というのはいつも緊張感を持ちながら、
本当ですか、
リラックスしてる風に、まあ、見られているっていうことはやっぱいいことですよね。リラックス状態でいるんだなっていう。だけどやっぱそうですよね。でお仕事なんで、
はい、
やっぱりあの緊張感を持って今日も言葉には気をつけて頑張っていきたいと思います。
どういうことですか。
ちょっと やっぱりねこうラジオですから、
はい
はい、言葉には気をつけてね、
ぜひ
暴言など吐かないように頑張っていきたいと思います。
そうですね、ありがとうございます、はい、そういえば山本さん、今あの美容整形芸人ならではの切り口でということで、はいはい、これあのネットニュースにもなってましたけれども、う
ん、あ
本当ですか。
いやそうなの、まあシミを取っただけですよ。
綺麗になったんですよ。ちょっと今せっかくあの画面上で更新してますから見せてくださいよ。
ええ、
どうですか。
いやでもいや分かんないじゃんそんな別に。
ああ右側のサイドはこう打った感じがします。
打った感じしますか。
なんていうんですか、あの
打った感じ、
レーザーをバスッバスッってやると焼くじゃないですか。
ええ、そんな感じします。
焼いた感じがします。ちょっと
本当ですか。そんなことはあんま言われないです、ね、
なんか一回焼いてちょっとなんかかさぶたみたいな風に。
ちょうど2週間ぐらい前。
そうですよね、きっと一回なって、
ええ、
ちょっと綺麗
にかさぶたみたいにならなかった。
あ、本当ですか。
ええ、
すごい綺麗。じゃあ
だからね、いやもうね、なんかなんていうの、シールみたいなのは貼ってたんですけど、
はいはい、
それレーザーした次の日がゴルフだったんですよ
日焼けしちゃダメって言われませんでした。
言われましたよ。
ですよね、普通
だけどもうしょうがないです、もともと決まってるもんですから
まあまあまあまあ、
すいませんレーザーしたんで今日のゴルフ休んでいいですかみたいなそういうことは、まあ、なかなかねいい大人なんでね。
そうですけど、
ええ、
でもなんかあの日焼け止めしっかり塗ったりとかしなきゃいけなかったじゃないですか多分。
まあまあね、まあ、日焼け止めはしましたけど、
はい、
まあ別にねしたものの、じゃあ今後スキンケアを確実にやって、
はい、
もう二度とそういう黒い顔にはならないの、日焼けをするような顔にはならないのかって言ったら、
はい、
ほぼこのままで生活しますからまあどうですかね、5年後には私シミだらけになってんじゃないですか。
せっかく打ったのに。
しょうがないです、でもそんなもんですよやっぱり。
でもそもそもなんでこのシミを取ろうって思われたんですか。
まあそれはなんすか、動画でも言ってますけど、
はい、
ちょっといろいろこうなんかそういうの言われてるっていうのがあったんで、うん、ちょっと気にはなってたっていうことで相談したら、うん、ああ全然やりますよって、うち来てくださいっていうところがあったんでそこに行ってやったって言ったら、それだけの話。
それでも全然気にしてる感を感じたことがなかったのでいきなりと思って、ま
あ、はい、あんまりなんか細かいこと言うとその動画でやってますから、
はいはい
はい、詳しくその辺のメンタル面の話は
メンタル面の話、
はい、まあ、ある意味ね動画ですから、
はい、
いろいろあるじゃないですか、
はい
はい、
チェックしていただいてやんわり見ていただければってことですね。
そうです
ね、はい
は
い
はい、そうなんですよ、まあそうですね、ちょっと気にはなってたって、
はい、
なってたんでしたんですってあら山口さんないんですか。そんな、
なります、
もともと大きいですもんね。
いやまたそういうこと言ってめっちゃあります。ここに大きいのあるんですけど、
ツルツルのね、なんね、
そのツルツルはデコの話ですよね。どうせ
木綿豆腐みたいな顔しますもんね。
どういうことですかそれ、褒めてます、木綿豆腐って。
ちょっとザラザラしてますもんね、木綿豆腐。
木綿…絹豆腐じゃなくて木綿の方それちょっと問題があります木綿か。
いやでもね、 もう綺麗なね、ほんとおでこ、またでもね、出産されておでこの方がちょっと上がったような感じします、
はい、上がってません、やめてください。
上の方がこうその辺の生え際が、はい、だいぶ上に上がりましたけど、ハゲ上がってきたんですか？
ハゲ上がってないですよ。なんか髪の毛抜けるって言いますよね、あの出産すると。
だって
でも抜けて
今まではね、そのヘッドホンをした時に、はい、ヘッドホンのこの上の部分が、ちゃんと髪の毛ね、カチューシャじゃないですけどふさふさになってましたけど、もう今際までになってますもんね。
そんなことないです。失礼な、
ハブタイみたいになってますもんね。
ちょっとちょっと、綺麗にしてるんですよちゃんと。でも今日髪の毛上げてるからだと思います。
そこ面白く剥げ上がってきましたね。
面白くない、なんてこと言うんですか。
でもいいことですよ、やっぱりね、あの髪を上げるというのが、
はい、
おでこを見せるっていうのがやっぱ一つのね、こうなんていうんですかね、こう自分を隠さず、包み隠さず、生きていくという証になってますから。
山本さんもそうじゃないですか。
まあそうですよ、私はただの坊主ですから。
髪の毛
おでこの隠しようがない。切られましたね3日ぐらい前ですね。
もうとんすごい綺麗に綺麗に、
だいたい10日に一遍ぐらいはバリカン当てるんで、だいたいこんな感じですよ。 3.5 ミリで、
3.5 ミリすごい細かく刻んできますね。
刻んできます。そうですね、だいたいボギーペースで頑張っていこうっていう感じですね。
さすがですね。でもそう思うと全体的に綺麗にこういつもキープされてますね、そのシミのことだけじゃなくて。そう思えば、
いや別にそういうことをね、気にしてやってるわけじゃないですけど、はい、まあそんな体型が別にいいわけじゃなく、ね、
そんなことないです。
イケメンのカテゴリーではないので、やっぱりね、包み隠さず全てぶっちゃけていった方がいいかなという、自分なりのまあプロデュースですよね。
山本さんって、
はい、
よく考えたらでも目鼻立ちシャキッとしてるんですよね。
そうなんです、意外とね。
ね、
まあ、ちょっと太ってはいますけど、
そこは何とも言わないですけど、ま
あ、いや太ってはちょっとだけ太ってはいますけど、
はい、ちょっとふくよか、
海老蔵さんに似てるとか言われ
たり。そうそうそうそう、よくちょっと今ちょっとこう今画面上で見てるので、ちょっとこうなるほど、
海老蔵さんに似てるって言われたりね、
はい、
あとなんか中居くんに似てるとかも言われたことあるんですよ。
え、どの辺がですか？中居くん、
中居くんに似てるとかって言われてる。
ちょっとそれっぽい顔してみてください。
俺っぽい顔が全然ないんですよ、中居くん。
どこだ、今すっごい顔見してますけど。
あと加藤にも似てるってたまに言われますからね。
それはわかります、なんか、目のギョロとした感じとか表情感じゃないですか、それって。でも
表情感はやっぱりもう長年コンビやってるからね、うん、
そうですよね、通知合ってるものと。やっぱ夫婦も似てくるって言うじゃないですか、だって顔なんとなく。
そうですか、
はい、同じような生活してると顔つきとかがやっぱ似てくるから、うん、だんだん雰囲気も似てくるって言います。
あ、まあそうなんですかね。
でも中居くんだけはどうしてもポイントが。
そうでしょう、だ
から俺、ね、
たまにね、だからそうやってケイチョンチャンネルのコメントとかで、なんか中居くんに見えましたとかっていうのも、はい、たまーにあるんですよ、たまーに。
帽子かぶってたからですか？
帽子をかぶってる時はキャップをしてる時なんですね。まあそれは分かんないですけど、そのコメントを書かれた方がボケで言ってる可能性もまあ。
なるほど、でも海老蔵さんは本当に似てますもんね。
ああ、まあ海老蔵さんは坊主で眼鏡をここにね、おでこのところにかけるっていうところから、まあ海老蔵さんの場合はね、こうなんかサングラスなんですけど、眼鏡をかけてもそれはファッションかもしれない。私の場合はこのまあスマホを見るときにさっとこう見やすくするためです。
老眼鏡ですもんね。
そうですよ、だからあとカンペを見るときですね。
なるほど、
はい、カンペを見るときもこれパッてやって見えたらスッとこうさっさってやるっていう。そういうことです。実用性で私はやってますから。
はい。
はい。そこですね。まあ。
でもおしゃれなメガネをね、チョイスしてたまに変わったりしますからね。
これはでもね、おしゃれでもなんでもないんですよ。これね、一番何がやりやすいかって言ったら、はい、あの壊れにくいんですよ。なんですかね、全体的にあのなんていうプラスチックじゃないですけど、ちょっとこう柔らかいプラスチックみたいなんで、
へ
え、はい、で多少落ちても全然綺麗だし、うん、で黒いで何がいいって、あのこれジーンズですからね。ジーンズ、
あ、そうなんですね。
ジーンズのこれ1万円かなんかで、
あ、そかそか、
いつかな、 それこそ、もう復帰して戻る前ぐらいですね。
結構長く使ってますね。
全然長くですよ、これ。ほぼそうですね、 5,6 年は使ってるんじゃないですか、これは。
へえ。でも男の人ってメガネの、あの選ぶときにメガネの顔の幅、結構きつかったりして選ぶの大変じゃないですか。
本当そうっ
すよ。そうですよね。
あんまりずっとしてるとここの側だから、なんか メガネくぼみみたいにできるでしょ。
こめかみのところに、
こめかみのところで、はいはいはい、それが嫌だし、だあんまりしないように、だからしててもこうすぐこうなんなんつ 動かして、
あ、
なるだけこう裸眼で見ようとは心がけてますけど、でも意外や意外ね、
はい、
あの裸眼で見づらいやつをずっとこう目を細めて見るぐらいだったら、
うん、
もうすっぱっとメガネをかけて見た方がいいんですってね。
へえ、あ、もうこのグーって目に力入れて細める方が目に悪い。
そうです、そうです。まさにね、一昨日ですかね、一昨日じゃない、金曜日、
はい、
今日何曜日、月曜日でしょ。
今日月曜日です。
金曜、月曜
日です。放送中は日曜日なんです
金曜日に、はい、あの健康診断行ってきたんです。
あー、いいですね。
健康診断行ってきて、まあ言ったら身長体重聴力視力でバリウム飲んでみたいな。
お、本格的
したね。俺ね、まあ、体重身長がまず 168.9 が身長で、
はい、
体重が 99.2 だったんですよ。
あ、ちょっと減りました。
いやいや、これでももうちょっと減ってたんですけど、前日ちょっと食べてたんで、
あら、
でね、視力が 1.2、1.5 なんですよ。
あ、すごいんですね。
裸眼がね、1.2、はい、1.5 で、でね、これね、聴力がね、
はい、
こうヘッドホンするじゃないですか。
はいはい、
ヘッドホンして、まあ右耳からですって言ってピーって言ったら、なんかボタンを押して話す、
うんうん、
でやってたんです、
はい、
だね、左耳、
うん、
なんか聞こえが悪くなってるんですよ。
へ
ー。で、あれ、山本さんなんか聞こえ悪いですか、昔からですかって、いや、そんなことないんですけど、まあちょっと前ぐらいから悪くなってるんですかね。で、まあそれで終わったんです、
はい、
で、これよくよく考えたら、
うん、
まあ、昨年ね、俺8月にだからコロナ感染したじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、中旬から下旬、まあ言ったら9月の頭まで、まあ2週間ちょっとぐらいお休みしてて、
うん、はい、
でね、その明けぐらいからなんかね、耳がカラカラカラカラするなと思ってて、そしたらね、今まで見たことないような、まあ耳の赤がですね、ボローンと出てきたんですよ。
あら、
しかも両耳から、
両耳から、
うわうわ、なんだなんだなんだと思って、で耳鼻科に行って、聞こえが悪いから、
はい、そ
したら薬をパーッと入れてもらって、でなんか逆側を取ったんですよ。ブローッと取れたら、
へえ、
すごくでかいのが出てきて、
うん、
で逆にもこんなもん見たことねえやっていうのが出てきたんですよ。
はいはい。
その辺りからなんか今思えば、
はいはい、
なんかこう耳鳴りのような、
大丈夫、
なんかずっとこうなんていうんですか、ピーってずっとピーなのか、
うんうん、
ジーなのか、
うん、
今までそれあったのかなかったのかちょっと確認できないような、
はい、
耳鳴りにも似たようなものがずっと実はあったような気がしたんですよ。で今回その聴力やった時に、
はい、
左の時にこうピーの時にこう勘で押したりしてしたら、
勘で押しちゃダメです
で一発で分かって、
はい、
でね、
うん、
よくよくこの1年ぐらい、まあだからその後から考えて、 振り返ってみたら、うん、最近やっぱりマスクして喋ること多いじゃん。
あ、そうですね、はい。
ね、今まではやっぱりこうマスクしてない時代って誰かがパッと話してる人をこう見てたらなんか、まあ、ね、口のちょっと動きで何を言ってるかをちょっと特定できたりとか、うん、誰が言ってるか分かるじゃん。
はい。
で今マスクしてる人がちょっと声小さい人が喋ると、うん、俺聞き直すことが最近多いなと思ってるん
です
よ。へー。え？つって。
うんうんうんうん。
あ、だからつって。え、聞こえません？つって。いや聞こえ聞こえ、もう一回言ってってみたいなのがちょっと増えたなと思ってるんですよ。
でもそういうのも気づかないぐらいこうじわじわっていう感じで怖いですね、かなりね。
うん、でね、
はい、
やっぱり俺声がでかいじゃないですか。
それは間違いないと思います。
だから耳があまり よろしくない人って自分の声がでかいって言いますよ、
はい、え、そうなんですか。
はい、
気づかない。
耳がでかいからちょっと聞こえづらいから、うん、自分は大きく喋る。
あ、そういうことか。そのあなてみたいなこと言う時も声大きくなったりとかしますしね。
うん、そうなんです、うん、だからそういう可能性があるので、
うん、
今後はちゃんと、私に話しかけるときは、うん、目を見て、うん、喋ってるんだよというように問いかけてください。
大きな声でしっかり口を動かして、
はい、うん、
わかりました。
そうなんですよ。だからマスクだからね、
うん、
番組とかも今やってるやつのディレクターで一人ね、
はい、
声がすごい小さい人がいる。何言ってるか分かんなくて、ああっていう。
またその聞き方があーってなるから、その人も多分余計なんかモニョモニョって緊張しちゃって、
なんて言ったのって。
それじゃあ山本さんに喋るときはこれからは皆さん、
はい、そうですね、
はい、大きな声で
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さてこの番組ではラジオの前の皆さんからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバン、セダン車、SUV、軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
さあ山本さん、続いてなんですが、
ええ、
山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナーで、山本圭一の挑戦でございます。
はい、
今日は久しぶりにやってきました AD 石神に言わせろ対決第3弾です。
あ、言わせるやつですね。
そうです、
うん、
ガミちゃんちょっと感性が独特なので結構難しいんですけれども、
うん、まあまあまあ結婚もされましたしね。
そうなんです、めでたいです、
うんうん、めでたいですよ。
はい、改めてなんですがルールは簡単です。スタジオには AD 石神ちゃんに入ってもらいました。でディレクターから指示が出ました。ある言葉を、ワードをですね、 AD 石神ちゃんに言わせた方が勝ちというルールになります。で山本さんと私とそれぞれ違う言葉が指定されますので、自分の出されたお題を神ちゃんに言わせてください。
OK です。
ただし AD 石神ちゃんと何気ない会話をしながらその言葉を言わせたらクリアということなので、そのワード自体を狙って言わせるみたいなことではなく、はい、会話の中で言わせるっていうところだけ注意してくださいね。
ああ、だからこれクイズ形式になってはダメってね、
そうですね。例えば、うん、あって言って、いいって言って、つないで言ってみてみたいな、そういう感じはダメだよってことですね。
あ、はいはい
はい。じゃあまずは、山本さんからいきたいと思いますので、ガミちゃんはちょっと一旦音楽を聴いて目をつぶって、うん、山本さんにお題を見せていきたいと思います。では山本さんの第1弾のお題はこちらです。あ、ちょっと待ってください。ここ、
あ、はいはい、
わかりました。
これ声出していいんですよね。
これあリスナーさんにも言っても大丈夫です。はい、はいはい、ガミちゃんに
気持ち悪い、
はい、この気持ち悪いをガミちゃんに言わせてもらいたいと思います。
うん、
それではガミちゃん OK です。準備してください。じゃあ言うまでのタイムを測っていきますので頑張ってください。それでは AD 石神に言わせろ対決、まずは山本さんバージョン第一戦、よーいスタート。
あのさあ石神、
はい、
好きなタイプとか、
はい、
嫌いなタイプとかいろいろまああるじゃない。
はい、
その中でも、
はい、
なんだろうな、嫌いなタイプって、
はい、
どんなのが嫌い？
嫌いなタイプは、
うん、
社交的じゃない人。
ああ、性格的な、
はい、
あの社交的じゃない。
はい。
何個か項目言ってみて、じゃあ。
嫌いなタイプ。
社交的じゃない。うん、嫌いなタイプね。
笑わない人。
笑わない人。まあ、笑わない人のタイプの中にもさ、
はい。
なんかじゃあ、あのシュッとイケメンみたいなのが笑わないっていうのはまたそういう感じじゃないじゃない。なんかこう車に構えてたりするっていうのは、
はいはい、
まあ生理的には受け付けなくはなくはないでしょ。
まあイケメンだと許されるみたいなところありますよね。
あるよね。
ありますね。
っていうのはさ、
はい、
これ嫌いなタイプって言っても、
はい、
まあなんかちょっと違うじゃない。だったらもうちょっと見た目も、
はい、
違ってだったらどんなタイプがダメ？
太りすぎてる人。自分の体にあげてです
けど、なんかあの、はい、身近でなんか言うけど、まあまあ身近で太ってる。あとはなんか太ってて、
はい、
太ってて笑わない、
はい、
あとは見た目がなんかちょっとっていうこと。
ブサイク。
ブサイクってのどういうことだ。ブサイクっていうのは何をがブサイク。
ブサイクはどう、まあでも自分のタイプじゃないっていうだけですけどね、それも。
ああ、だからタイプじゃないの中はもうブサイクっていうのが入る。ブサイクって要するに、
はい、
まあ自分のタイプだからね。
そうですね、個人差ですよね、う
ん、個人だもんね。
はいはいはい。
A さんはブサイクだと思ってても B さんはいや全然ブサイクじゃないじゃない、はい、っていうのもあるわけです。
人それぞれだと思います。
そうだよね、
はい、
だからこう見た目だけで言うんだったらどういうのがダメなの。
歯並びとか気になりますけどね。
歯並びがどうなの。ガチャバ歯並びはだってさ、生まれ持っての歯並びだから、この人が子供の幼少期に、ね、はい、親になんかしてもらえなかったらどうにもできないっていう環境の人もたくさんいるじゃない、
はい、
それをもう嫌いだっていうと、
ちょっと自分が見ちゃうってだけですね。いざでもそれが好きな人になったら許せるのかもしれないですけど、
うん、船とか、
はい、
船酔いとかしない？
残り1分です。
船酔いとかしない？
乗り物酔いはしますね、
うん、乗り物酔い。そういう時ってどうなる？なんかこう
気持ち悪い。
よっしゃ
ー、すごい。そうきたか。ちょっと微妙で、ちょっとあのジャッジ物言いが入ってます。物言いが。
なんで？
博士から物言いが入ってます。
どういう物言いですか？
そういう時どうなのっていうのはちょっとクイズ形式だったんじゃないっていう物言いがついてますよ。
いや、それだってもう乗り物とか乗った時どうなのって言ったら気持ち悪い以外でもなんかある。
三角だそうですよ。
よっしゃ
ー, 一応4分22秒です。
そうか、そうでしたか。
そうだそうでしたか。
そうか、
何かを言わないようにしてる人の発言
だ。ちょっと狙って言わないようにしてたの。ダメだよ。
歯並びがどうとか言っちゃったなと思って。
言葉のチョイスをなんか普段より遠回しに聞いてるじゃない。
歯並びめっちゃ、まあ、吹き出しそうだった本当。
ちょっとブサイクかなと思ったんですけどね。
そう、なんか無駄に好感度下げたんじゃないって博士が言ってます。
そうなんやね。
いや、
好感度は下がったよ。
下がりましたね。なんかね、ブサイクとかめっちゃ言ってました。
もう見た目で勝負するだけだから。
じゃあ続いて私準備するので、ガミちゃんちょっと耳を塞いでください、はい、そして目を閉じていただきますが、私のワードはこちら、やばい、はい、やばい。
もうすぐ言うでしょ。
え、言ってくれるかな、ガミちゃん。言う頑張って言わせたいと思います、
うん、
それではガミちゃん準備してください。 AD 石神に言わせろ対決、山口バージョンです。第2戦、用意スタート。最近、
はい、
私子供生まれたじゃないですか、
はい、
それでこのパーソナリティの先輩の水木彩乃さんが、
はい、
お子さんがいるので、
はいはい、
さっきたまたまね、ちょっとお子さんのその子育てどうな風なんですかっていうのを聞いたんですけど、
はい、
水木さんのお子さんすごくて、
うん、
幼稚園ぐらいの時に会ったことがあるんだけど、
はいはい、
まず挨拶をする時に、
はい、
バイバイって言わない、さようならって人に言う。それからあとね、なんか歴史とか、
はい、
恐竜とかのこうなんていうの、どこの時期にどんな恐竜がいてとか、
はい、
そういうこうなんていうの、辞典に載ってるようなことを、
はい、
ほぼ全部ペラペラ言えちゃうような子だった。だからすごい、はい、なんか、
はい、
いやなんか私心が折れそうだ。どうよ、なんかそういう、
どうよ。
どうしよう、すごくない？
すごいですね。
あとは
育ちがいいんですね。
あ、そうそう、はい、それはもちろん、はい、でなんかあとね、
はい、
胎教にずっとククを歌で言ってたんだって、
はいはい、
こうなんかちょっと面白い先輩なんですけど、
はい、
イン1が1、イン2が2、イン3が3みたいな感じでずっとリズムに乗せて歌いながら、
はい、
ずっと胎教から生まれてから子育てをしていたっていう。
へ
え。あ、どうしよう、ちょっと待って、ね、どうしよう、ちょっと待って、あとは、
はい、
じゃあうちの、
はい、
お姑さん、
はい、
結構厳しい性格で、
はいはいはい、
どれぐらいすごいのっていうのを表すときに、
はい、
自分がお嫁さんの時に自分のお姑さんに、
はい、
死ねとか言っちゃうタイプなんだけど、
あ、口が悪いです、ね、口が悪い。
そうなの、口が悪いんだけど、はい、最近一番ピンチだなって思ったことは何？
最近一番ピンチだなと思ったこと、そうそう、なん
か出来事、自分に起こった。
最近寝坊しかけましたね。いつもより10分、朝の番組で10分起きるのが遅かったんで、やばいなってなりましたね。
下手
っ。だって分かっちゃう、なんかこれ私ワードが難しい、
全くもうさ、全くやばいっていうような、
やばい、
会話になってない。
じゃあなんかやばい、やばいって自分が言っちゃう、なんかやばくないって言うけど、やばいねって言われるやつってなんだろうと思って、逆に難しかった。やばいってなんて言う。でも私の方が短かったじゃないですか。あ、4分ちょうどです。
え、
私の方が早い。
嘘でしょ。
嘘ついてないですよ。
絶対聞いてて、
はい、
つまらなかったもん。
じゃあつまるかどうかじゃなくて言わせるかどうかで分かってますよ。だって面白いこと出てこなかった。やばいっていうのに何て言ったらいいのか分かんなかった。
ずっと一人喋りしてました、
ね、もう迷路に入っちゃった。
だってやばいって難しい。
そのあ、もうね、その挙句に果てにはもう姑の話になって、姑がやばいになっちゃって、もう
ほらでもやばい、
やばい言わすためにもう死ねば知れって言われるのどう思う。
やばくないですか。だって
知れって言われるのどう思う。
もうでも私の勝ちですよ。じゃあもう一戦、そういうなら山本さんに実力を見せていただきたいと思います。
いいですよ。
いいですか。じゃあガミちゃんちょっと準備してください。はい、じゃあいきます。続いて山本さんに言わせていただくのはこちら、嘘だを言わせていただきます。
うん、
大丈夫ですか。
わかりました。
じゃあガミちゃん OK です。お、なんか山本さん、
はい、
いけそうな感じです。それではいきましょう。 AD 石神に言わせろ対決、山本さんバージョン第3戦です。よーい、スタート。
ガミちゃん、
はい、
実はさ、
はい、
初めて言うんだけど、
はい、
俺ガミちゃんのこと好きだったんだよね。
マジですか。
いや本当に
サプライズ。
本当なんだよ。だってそれずっと本当なんだよこれ。信じてもらえないのかな。
いや嘘ですね。
言ったんじゃないの。
だって博士が首振ってる。
方言があるからね。だってこれ標準語でしょ。
あーそういうことか。
標準語だからこれ出ないもん。だってそっち名古屋の人だけや。
だちょっと今バカにしましたね。名古屋弁。
名古屋の人だけやっぱりそこ出ないだけや。
じゃあ三角、じゃあもうそこまで言うなら三角でクリアにしましょう。だって
あジャンダラリンの人たちだから。
やばい、もう今押そうと思ったんですけど、ピンポンを押すこの機械も拒否しててピンポンが鳴らなくなってます。押してるんですけど。
しょうがないですよ。電池が
1分30秒だそうです。早い。はい、あなた。
一発勝負したのにな。
へえ。
一発勝負だったのにもう。
ガミちゃんの受け取り方が面白かった。サプライズ。
一発勝負いったのにな。
答えはこちらです。嘘だって言わせようでした。嘘ですねってはっきり言われた。で1分30秒でした。
ああちょっとかかったね。
いやいやいやいや、うまいですね。これはちょっと1分30秒です。はい、はい、じゃあ最終問題、続いて私が言わせるのはこちら、気持ちいい。
気持ちいいね、
はい、これをガミちゃんに言ってもらいたいと思います。はい、それでは OK です。ガミちゃん準備してください。 AD 石神に言わせろ対決、山口バージョンで第4弾です。よーいスタート。最近なんかリフレッシュすることした？休みの日に。
最近一日寝ましたね。
はあ、他には何か、まさに何で笑うんですか山本さん。
疲れてらっしゃるんですよ。
整体行ったりとかしないの？
整体は行きます。3ヶ月に1回ぐらい行きます。
え、肩凝ったりとかしないの？そんなに揉み返しがあったりとかしないの？
意外と大丈夫ですね。
どこやってもらうの？
腰です。
結構強くやってもらっても全然大丈夫。
接骨院に行くので。
え、痛くない？
マッサージとかはちょっと痛くないです。
どんな感じ？
気持ちいいですよ。
きたー、ビバビバビバイエーイ。
まあまあまあ出やすいですよね、そっち行ったら。
そうですね。
私のタイムは56秒でした。イエーイ。でも山本さん、最初私の会話が始まった時なんで笑ったんですか？
なんでそこ行くんかなって
。だってなんかリフレッシュすることでこうマッサージとか言ってくれるかなと思って。そしたら
気持ちいいは出てこないでしょ。
そしたら寝たって言われました。ということで AD 石神に言わせろ対決第3弾は私山口千景の完全勝利でした。イエーイ。
あー負けた。
今日はなんかいい感じに2人とも、うん、ギブアップにはなりませんでしたね。
まあでも1問目は4分以上っていうのはもうギブアップみたいな感じです。
だいぶ長かった、
うん、
ずっとガミちゃんのなんか悪口みたいな気持ち。歯並びがとか。めっちゃ言ってましたからね。ちょっとまた次回はワードをいろいろ考えて また挑戦していただきたいというふうに思います。
はい、
はい、さて山本圭一の挑戦では、芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK ですよ。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
カメヘビトカゲカメレオン、カピバラフェレット、フクロウさん、小動物と爬虫類、動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル、
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
ペットショップワンラブグループの
山本圭一と今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、改めましてこんばんは、山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが美容整形芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。今週も山本さんはご自宅からリモートでの登場になっています。山本さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、山本さんといえばですね、今月9日にケイズの曲が CD でリリースされましたね、はい、おめでとうございます。
いえいえいえいえ、まあまあまあまあ、
アーティストケイズとしてのこのリリースになるんですけども、なんかこうふわっと話しただけでこの番組でしっかり番宣ができてなかったので、どんないい曲なのかしっかりお話伺っていきたいと思います。
そうでしたっけ。
そうですよ、ふわっと
ふわっと、あ、そっか、
前回のエンディングの時にふわっと、うん、
まあまあ別にあのケイチョンチャンネル内でやりたいって言ったらそれだけですから、
うん、
それがまあ何ですかね、 CD を発売っていうのをしただけで、だから CD なんあの出さないアーティストも今多いじゃないですか。
あ、そうですよね、
Spotify とかなんかそういうね配信系だけでやる人たちもまあ多い中、うん、まあ、ちょっと CD を出してみようっていう、なんかそういう風な周りの人たちの話もあったんで、だからあのサリナさんとやってるサリ系の未来史上最年少は CD にはなってないんです。
そうですよね、
はい、だからそういうことです。
どういうことです、そういうことです。だから
配信はもうスタートしてるんですよ、はい、その前に、
はい、
5月にで CD の発売が6月の9日になっているっていうだけで、だから名古屋のタワーレコードとかに置いてあるんじゃないですか。置いてないですかね。
ああ、そうなんですかね。
はい、多分タワーレコードさんにはあの全国の、タワーレコードさんには置いているというか、でも置いてあるとこと置いてないとこがあるみたいですよね。
うんうんうんうん、
はい、まあこの間だから行ったあの渋谷のタワレコさんにはちゃんとそういうところがありました。あのコーナーが、
へー、すごい。じゃあこうサイン書いて、
は
い、
そうですね、
写真撮って、
だから11時にお店がオープンして6月9日の、はい、で2時過ぎぐらいに行ったんです。3時前ぐらいに、
はい、
あの発売日に、
うんうん、
1枚しか売れてませんでした。
あ、でも売れたんですね。
1枚しか売れてなかったんで自分が30枚買いましたよ。
30枚ですか。
はい、
すごい。
自分が30枚買って、
はい、
松本ディレクターに5枚買わして
買わせたんだ。
一緒のメンバーのミッパってやつに1枚買わしました。だから我々で36枚買いました。
じゃあリリースとしては結構好調な数字なんじゃないですか、発売初日。
そうですね、発売初日、はい、好調でしたけど、
はい、
わかんないです、もう伸びないでしょう。
その山本さんが買われた30枚は今どうなってるんですか。
家にありますよ。
どの皆さんに。だって
30枚っていうか、まあ、何枚か人に渡したりしたんで、
はい、
20枚ぐらいまだあります。
じゃあ結構皆さんにあのお渡しして聞いてもらって感想とか届いてます？
いや、お渡ししても感想はもう別にもう曲は聴いたよっていう人いるじゃない、まあ、YouTube 見てたら曲はもう分かってるんで、はい、わざわざ形にしてまで買わないでしょ。
いやいや、ほらやっぱジャケットにもこだわりがあったりとか、いや全然するじゃないですか。
気がついたらこのジャケットになってたんで、これにしてくれなんて俺一言も言ってないですから。
それいいんですか。まあそれだけ信頼できる方にアートを任せたっていうプラスの考えですかね。
あんまりこうね、自分が細かくこうしようああしようってあんまり言うのもね、
うん、そこにはじゃあまあお任せで、結構なんかこだわった部分とか、はい、ここを注目してほしいみたいなところはありますか。
特にないんですよね。
ちょっとなんかこうせっかく、
いや本当にそうなのよ。あの別にやる気があるないじゃなしに、
はい、
あやっぱり持ち場は持ち場で輝くっていうのがあるんで、
はい、
あのこれは自分の持ち場、ね、音楽っていうのは好きだからやるけど、
はい、
それジャケットまでどうとか、あの写真がどうとか、うん、歌のがこうとかっていうのはあんまりこうね、そのね、やりたいっていう気持ちの中でこう一緒に作り上げるのはそうですけど、
はい、
あんまりこれをやってる人がいるのに、これもああしようぜああしようぜっていちいち言うと、今度ね、それで決めたい人たちが、はい、ああじゃあ言ってください、山さんが言うんだな、であんまりなるのが僕好きじゃないんです。好きでやる、例えば草野球チームのユニフォームはどういう風にしたいとかっていうのは自分で決めたりします。自分のチームですからね、
うんうんうんうん、
でもこれはまたね、持ち場は持ち場で輝くものだから、はい、そういう人任せた方がいいじゃん。
へえ、なんかせっかくアーティスト山本圭一ケーズとしての曲ですから、
ええ、
こうなんかラジオでお話しするんだったら、やっぱこうゲストが来た感じでいろいろお話聞いていきたいなと思ったんですけど、
ええ、
中身大丈夫ですか。込められた思い的なものが入ってるところは
特にないです。
ちょっとい
や、そうなんです。歌詞もこうしようああしようって言うんじゃなしに、はい、まあ女なんてっていう歌詞を作ってくれって言ったら、
あそういうなんかイメージっていうか、ざっくりで、
はい、女なんてっていう一個のキーワードで作ってみてって、
うんうん
うん、
それで
っていうやっぱり投げ方をして、ミュージシャンですから向こうは、
はいはい
はい、この歌詞を入れてとかあの歌詞を入れてっていうのはあんまり言わないようにして、だからサリ系の時はちょっとこうなんかこの言葉を入れてこの言葉を入れてとか、なんかサリナとかといろいろ喋りはしますけど、
はい
っていうところです。だからもうミュージシャンですから向こうは。
じゃあ歌い方だったり、それこそ、はい、こう叫んでる感じ、
あれはもうだからガヤはいっぱいこの曲を聴きながら今度いろいろ言ったりする、うん、ガヤっていうんですかね。だからそれは、はいはい、必ずやるじゃないですか、
はい、
それはあとは好きにどこをどう撮っていくかっていうのはもう向こうですから。
ああ。じゃあこう割とこうザックバランに何回もテイクを重ねて、そこから拾ってみんなで作ったって感じなんですね。
全然テイク重ねてないんです
。まさかまた曲の音源もらってからレコーディングまですごい短かったとか、そういう話ですか。
いやそれはレコーディングがそうでもないんですけど、レコーディングの CD の時はそうじゃないんですけど、
はい、
音入れはまだそんな聞いてなかった、聞いてないっていうか、そうですね、まあ歌詞があるから歌詞通りに歌ってくっていう。
まあ、山本さんそれができるからいいですね。さっともらってさっと歌うっていう。
どうなんですかね、それができるのがいいのか、うん、だからそれタイプじゃないですか。歌い込んでようやくね自分のこういう感じでも、逆を言ったら、まあ、よくCD ね、歌をの、まあ、CD にしてもそうやって音源を聞いて、
はい、
アーティストね、でもライブに行ったらちょっと歌い方変わってたりするじゃないですか、
うん、ああそうです ね,
ね、だからそういうことじゃないですか。歌い込んでいくうちにここを変えるとか、歌い方とか感情の入れ方が徐々に入っていくとかね、それ一回ずつ変わったりするっていうのも、まあね、そのアーティストさん一回ずつがやっぱり生ものだと思ってるんですからね。音源はまあ生ものというか、それ用に作ったものですけど、
うん、
ライブはやっぱり生ものじゃないですか、
はい、
あ歌詞間違ったとかって言いますけど、歌詞は間違ったんじゃない、アーティストが歌ったっていうことはそれが正解なんですよ。
おなるほど、
はい、で俺はそういう風に思ってるので、
はい、
はい、歌詞間違ったじゃないと思うんです。その時の その時の感情がそうなったって
。山本さんこうちなみにまあこんなご時世ですけれども、はい、このサリ系にせよケーズにせよこれからこうライブやったりとかちょっとなんかそういうことも考えてるんですか？
考えてるに決まってるじゃないですか。やりたいですよ。
うわー行きたい、楽しそう。
ね、人前で歌いたくなりますよね、そういうのって。
うーん、
と私は思ってますんで、
はい、
どっかしらやっぱりね名古屋でもやりたいですよ。そら
うわぜひ来てくださいよ。
それはもうね、名古屋でやるときはもうワンラブプレゼントです
ワンラブ仕様の公演になるから席めっちゃ買ってもらわないといけないですね。
ワンラブプレゼンツで、ね、FM 愛知が冠ですよね、
はい、
あとね。
わお、共催か公演かしっかりついて。
そうですね。で、あそこの味噌の座です。
すごすぎる。あれ何席入るんですか？めっちゃ入りますよね。
千何百人かなんか
でも専務たちは山本さんが演出こう出演されるときは絶対見に行くと思いますよ。だってね、前トムとジェリーの時も楽しみにして行ってらっしゃいましたから。
まあね、トムとジェリーやりましたけどね、
はい、見に行きましたよ、ちゃんと
思い出しますね。
でもあれももう
1年、あれ一昨年
もっとか、あそうか、もう2年経ったってことですね。
去年やったのは一昨年ですね。一昨年の夏ぐらいでしょ。
ああ、そう。
どうです？あれもう2年前ですよ、ほぼ。
ねえ、早い。
うわ、くそ暑かったもんな、名古屋の時。
名古屋ってやっぱ暑さ違うんですかね？こう本人たちあんまり気づかないですけど。
いやいや、まあまあ夏だから暑いのに、名古屋だから余計暑かったっていうのも、だからホテルからの味噌の座行くまでに歩くだけで、ちょっと汗かいてましたよ。
ムワッとしますよね、やっぱりね。
ムワッとするよね、東海、うん。
でもそうやって名古屋に来てくださってたのも、劇場に行かれてたのも、なんかそういうのがもっといっぱいできるようになるといいけど、山本さんそろそろ劇場に立ったりとか、お芝居の方とかは？
お芝居はちょっとお話、まあだから2月にあったやつが5月に伸びて、5月がダメになってみたいなんで伸びてたりもするのもあるし、
はい、
やっぱりね、なんか今あれじゃないですか、やっぱりこうみんなで集まってみたいなのが、うん、だからちょっとステイしてます。
あ、じゃあ動くようになったらそれプラスこのアーティストとしてのライブも予定しつつ、うん、って感じですね。
ですね。
やってくださいよ本当に。
いやいやいや、そう、やる気はありますけど、まあ、本当もこのご時世ですよ。
まあ、でもご時世的なたまたまですけど、人生のウェイトが今アーティストですね、完全に生活が。山本さんなんか
そんなことないです
よ。だって劇場に立ってるよりも CD がちゃんとねリリースされてたからアーティストですよ、立派に
それはもう本当、まあ一個のまあ一個のネタって言ったらあれですけど、
はい、
一個あれとしてです、まあ、ネタですよね、はい、1個のものとしてそういうのもやったっていうだけで、そんなアーティストとしてこの後食ってきますっていうことではない。
いやでも分かんないじゃないですか、すっごい売れて、
はい、
ねえ、どこぞのなんとか大賞とか出ちゃうかもしれないし、
うん、ないでしょう。
いや分かんないじゃないですか、 CD 出して。
まあね、ゼロではない。
そうです、
0% ではなくなったっていうことですね、歌を出したってことは。
そうです。
これでね、まあジャスティン・ビーバーさんがねビーツっていうことによって、
はい、
ピコ太郎のような現象になるかもしれない。
そう、絶対わかんないですよ、誰もあんなこと想像してなかったと思いますしね。
まあね、
はい、ぜひだからもうちょっとちゃんといいとこ言ってかけて、はい、みんなに聞いてもらいましょう。
まあ、いいところを言ってって、別に悪いところを言ってるわけでもないですし、えなりなりで喋ってますんでぜひこの曲聴いてくださいっていうことじゃないです
いや、そうしてくださいよ、 PR しましょう。
だって大阪でやってる MBS のラジオも、
はい、
これといって喋ってないです
ちゃんと喋ってくださいよ
いや、もう聞く人が聞いてそのうち伝えれば、もう一個ずつ全部でね 細かく喋って聞いてくださいって歌番組に呼ばれたらそれはそうですよ、やりますよ、
はいはい、
でも歌番組に呼ばれてないですから。
じゃあここはせっかく山本さんの冠番組ですから、
はい、
あ
のここの場、いやそれですよ、ここでは聞いてもらいますよそら、
はい、なので、はい、しっかり曲振りとこういった曲ですっていうのも込めて皆さんに届けてください。
こういった出したんでっていう言い方でしょ。
だから
なんかその照れくさいような言い方はできないんですよ。
じゃあいつもの山本さんで曲振りをお願いします。
はい、6月9日に CD を出すことになりました。聞いてください、ケーズで哀愁ブレイクアウト。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。ワン
ニャ
ー、ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、あっという間にお別れの時間です。山本さん、今週はいかがでしたでしょうか。
そうですね、やっぱり石神に手を焼きましたよね。
なるほど。本当ですね、
ええ、
でもあのガミちゃんもそういうところが面白いというねお声もリスナーさんからいただいておりますので、
はい、
末永くよろしくお願いします。さあではここで今週の当選者の発表になりますが、今週の当選者は
山形県は白鳥さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。サイン入りステッカーを皆さんにお届けしているんですが、ここでマコロンさんからもいただきました。あの番組のステッカー当選したんですがまだ届いてませんよというふうにいただいてまして、実は、まあ、こんな状況で山本さんがなかなか名古屋に来れていないのでサインをいただけておりません。あのですので、はい、また来ていただいた時に山本さんに書いていただいて改めてお届けするという形にさせていただきますので、はい、
だから書いたやつをコピーしとけばいいんじゃない
ですか。ダメですって、ちゃんと直筆サインですから。
ああそうです、
はい、なので皆さん届くの待ってていただきたいというふうに思います。あそして、はい、すいませんちょっとこれご紹介するのが遅れましたが、白鳥さんからはですね、先日ラジオの代打を務めた福光さんに最後のアドバイスとして山本さんが送った人生に無駄なしという言葉、これは空白の10年がある山本さんが言うからこそ重みがあって素晴らしい言葉だと感動いたしましたというメッセージも届いております。
ありがとうございます。いやでもそう思いません。
はい、本当ですね、無駄はありません。
無駄はないんですよ。一日暇にしてるなと思ってるその時間も絶対何かを考えてますから。
そうですね、
無駄はないんですよ。
うん、
休める時間、
はい、
だと思えばいいんです。
わかりました。こういうあの名言がたまにプラプラ話してる井戸端会議ですが出ますので、皆さん楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、おしまいに一言。
石神に気をつけろ。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。